ヤマハナ
明日も
いい天気
いい天気。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。ヤマハナ明日もいい天気は、地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカロス札幌まで。ファックスは 011-622-2223 011-622-2223。 メールはリクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベットで REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM まで。番組名ヤマハナ明日もいい天気とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ヤマハナ明日もいい天気、本年最初の放送になりますが、本年最初は、我々、アサリアンゴンテストの会のもう一つと同じということで、私ミナマと、
はい、私成田と、
はい、猪俣です。
はい、あとはヤマハナ
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では1曲目ですけど、メアリー・ジェブライジの、新譜で、ストロンガーというアルバムから、アイアムという曲をお送りします。はい、メアリー・ジェブライジの、アイアムでした。メアリー・ジェブライジって知らないですよね。はい、あ、そうですね、一応1990年代の中盤に出てきた、まあ、ヒップホップクイーンと呼ばれてるんですけど、まあ、要するにラップヒップホップという、まあ、新しい形の黒人音楽の代表する女性アーティストなんですけど、私の中では90年代に出てきたんで新しい人なんですけど、でももう15年前なんですよね。なんか年取るの早いなというふうに思いました。はい、ということでメアリー・ジェブライジでした。ではですね、ここで、スポンサーさんからのお知らせです。お願いします。
中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。ヤマハナ明日もいい天気ラジオ中パホームページ中島パフェは、中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
東トンデン通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子から新年のご挨拶を申し上げます。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛仕様のチゲ風もつ鍋も人気上昇中。明日水曜日は北唐辛子の日、生ラム、肩ロースなど肉類を半額でご提供いたします。住所は札幌市中央区南10条西8丁目東トンデン通り。お問い合わせの電話番号は 011-512-0229 512-0229。 営業時間は18時から23時まで、定休日は毎週火曜日です。北唐辛子から美味しいお知らせでした。
ホンダ明治ギャラリーは、旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家、ホンダ明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回、テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、また、もっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせの電話番号は 0115303050 0115303050。ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
はい、ありがとうございました。では今回、新年最初の森と人のラジオの放送なんですが、今回はゲストの方に置いていただきまして、我々の私と成田さんの仲間でもあるんですけど、ですね、絵画工房ガンガンの代表の、造形デザイナーの猪俣巌さんです。
あ、猪俣です、よろしくお願いいたします。
今造形デザイナーというふうに紹介
されました。そうですね、
はい、造形デザイナーっていうのはそもそも何なんです
か。そうで、何ぞやって話なんですけどね、よく聞かれるんですけどね、はい、まあ、あのデザイナーいろいろグラフィックデザイナーっていうのが一番馴染みがあると思うんですけど、はい、造形っていうのはいわゆる形のあるデザイン、はい、っていうと主にですね、あのアウトドア、
はい、
あのまあ、パブリック的な目に浮かぶ、はい、あの見えるものを全て扱うっていったらちょっとオーバーなんですけども、はい、そういうものを形作っていくと、
はい、
まあ、具体的に言うと例えば公園にあるものとかですね、はい、街路にある例えばモニュメントとか、はい、サインですね、あの、うん、サインも一応形がありますよね、それに使われるもの、ね、そういうものも当然造形デザインになるわけなんですけど、
はい、
まあ、そういったものを含めた、まあ、様々なものを、はい、あのデザインしているというふうに考えていただければいいかなと思いますけどね。
猪俣さんのですね、作品がどんなところでその造形デザインのものが見られるかというので、あの私が一番馴染みあるのは黒松内の、
そうですね、
はい、国道5号線で走ってきて、あのどっちだっけ、蘭越か、蘭越側から入ったところと長万部側から入ったところの2箇所にその熊毛らの絵が描いてあって、黒松内って書いてある木のオブジェ
が、ね、
はい、あるんですけど、あれがその実は猪俣さんがデザイン
してる、ね、ちょっとまあ安直な感じのデザインではあるんですけども、まあ、ブナの木のデザインなんですね、はい、あれは実はね、はい、ブナの木っていうのは、まあ、当然北限がブナが当然あの黒松内ということで、はい、まあ、それをデザインして、はい、まあ、熊毛が当然黒松内の
鳥、はい、の鳥です
ね、からね、それをあの組み合わせてデザインしてるということで、はい、まあ、10年ぐらいもっと前かな、
はい、
にデザインさせていただいたものですよね。
あ、はい、そのような感じでいろいろなところにあるということなんですが、あと最近、あとは古いのだと湧かないということですか。
そうです、これはもうデビュー作品に近いんですけど25、6年前ですかね、湧かない空港のモニュメントのデザインをさせていただいて、はい、黒みかげっていうビカビカのですね、はい、みかげで作らせていただいて、あの 2,3 年前に実は移動してるみたいなんですね、
はい、
それたまたまあの誰かのブログを見まして、先ほどちょっとあの写真を見せしたんですけど ね、
さっき
見たのね、ちょっと違う場所にあるんですけど、はいはい、未だに健在で ありますね。
そういうのとこう移動するときにね、こう作者にこう断るとかそういうこと
って、いや、全く聞いてなかったですね。
あ、そうなんですか。
突然移動したというそれも一つ手で聞いたということで。
あ、そうですか。
あ、そうですね、あの湧かない、私湧かない行ったことないんですけど。
私もないんで行ってみたいですね。
道内道民なのにないんですが、お二人はありますか、湧かない。
いや、ないです。
私もないですね。
あ、行ったことない。猪俣さんだけですね。
そうですね、あ、行ったというかつけに行ったというか、
はい、あ、はい、いや、でも湧かないってやっぱり遠いですよね、北海道に住んで。でも
そうね、なんとなくこうね、飛行機で行けば近いんだろうけども、はい、車で行こうってすると結構かかるでしょ。
そうです、
ね、8時間ぐらいかかるでしょ。
そうですね、まあ、まあ、そこまでかかんないかもしれないですけどね、ただ感覚的にはそうですよね、
遠い感じしますよ ね、
遠い感じしますよね。
そうですね、はい、他にですね、あの、富良野のあのデザイン、公園、
そうですね、はい、あのこれはあの昨年なんですけども、
はい、
ちょうど富良野の駅の向かい側 の、はい、うん、あの JA っていう、ね、あの農協ですかね、
ね、
その農協の建物のすぐそばに、はい、あのそういうひょろ長い空間があるんですけどね、そこのところをあの公園化したというか広場化したものなんですけどね、
はい、
そこにあのモニュメントとかあとベンチとかいろんなものを置いたんですけど、そのデザインをやらせていただいたということですね、
は
い、
あのへそ踊りの、
そうですね、へそ踊りの可愛い感じのものがおかさってるんで、はい、ぜひともあの噴水になってますんで、はい、遊べます。
富良野は行ったことありますか。
ありますね、は
い、
私ないです。
ないですか、
はい、行きたいです。
あ、はい、
ぜひとも。
ラベンダーがね、
はい、
ラベンダー色の洋服、は
い、まさしくそうですね、
はい、
ちょっとラジオで見えないですね。
富良野はそれ、あの私まだ富良野よく行くんですけど、そこはまだ行ったことないんですよ。あ、
ぜひとも、はい、うん、まだピカピカですか、
はい、車で横通った時にそのモニュメントだけ道路脇で見たような気がするんですけど、はい、
結構ねモニュメント板目立ちますんで、
そうですね、はい、
確かあの駅前のとこうろうろしてる、ね、よくあの、駅前のお菓子屋さんでお土産買うんですよね。はい、富良野ですね。それから、あとは室蘭。
室蘭は僕の生まれた場所なので、はい、ちょっと思い入れ、違った思い入れがありまして、はい、室蘭 の、 あの道の駅の裏側 の、 あの、はい、まあ、浸水緑地がありまして、はい、そこのところの、まあ、総合的なデザインをやらせていただいてますね。うん、主にあのサインっていうの、まあ、子供たちが見たりして、はい、室蘭の鳥が何であるかとかね、はい、室蘭の名物は何であるかっていうのをそういうふうに紹介したりとか、その当然その場所も紹介するという、はい、ようなものが犯さってます。
そういったものが全体的にちゃんとデザイン
しちゃってね。
そうですね。
そうですね。
ちなみに室蘭の鳥って何でしたっけ？
あと室蘭鳥というかね、はい、有名なのはハヤブサですよね。
チキ
ブサギね。ハヤブサは非常にこう有名で、ぜひともハヤブサを入れてくれということで、
ハヤブサが
入ってますね。はい、ハヤブサ
最近うろうとしてるんです、旭山近辺で。
あ、そうですか。
時々出てくるんですけど、ハヤブサって結構町の中でもあのビルが崖みたい、崖に反射するんですけど。
そういう感じにするんですかね、は
い、
じゃあね。
そうか、ビルを崖だと思うっていうか、崖に似た環境なんで、言いやすい場所があるらしいんですけど、
はやぶさが来ると、カラスも逃げちゃうんでしょ。
あ、まあでもそんなこともない
ですそうでもないです
か。この前、
カラスが多ければ。
農地公園ではやぶさ飛んできたときに、逆にはやぶさが追っかけられてましたけど、
なんか数が多いと逃げてくとかっていうね。
1対1だと、多分はやぶさの方が強いと思うんですけど、カラスって大体、徒党組んでいますんで。
そうね、
そうですね、まあ、早川さんともかくとして、お二人はお生まれは北海道ですか？
北海道です、はい、私もです。
あ、そうですか、私だけですの、北海道生まれじゃない
あ、そうなんですか。
そうですね、皆川さんね、
違うんですけど、はい、
東京でしたもんね。
そうですね、私はそうなんですね。あ、はい、すいません、それは猪俣さんの作品で、あとは、羊が丘、
これまあ作品って言えるかどうかわからないんですけども、はい、いわゆる案内板サインですね。あ、
はいはい、
まあ、クラークさんの横にありまして、はい、それこそ農業試験場のあたりと、はいはい、あとドームですかね、
はい、
ドームが出来上がった時なんで、ドームがちゃんとあるんですよね、
はい、あ、そうですか。
それがちゃんと書かさってます、
はい、そうですね、はい、そのようなことでいろいろなところの町に行って、もうあれですよね、道南から道北までという感じで作っておられるんですけど、そうですね、作るときに何かどんなことを気をつけているかというのは。
そうですね、はい、取ってつけたものを置いても馴染みはないんですよね。だからやはりその場所をよく知るということで、はい、まあ、現場主義という言い方しますけど、はい、その場所を知って、その住んでる方のなんていろんな部分を知るという、はい、必ずだから郷土記念館とか必ず行くんですよ。
はい、
で行ってリサーチして、はい、よく聞いて、
はい、
でその後少しちょっと溜めてですね、自分の中に体に溜めて、はい、その後に形作っていくというスタイルですかね、
はい、共同資料をこうよく読んで、
そうですね、
でイメージをこう膨らましていくという
んですかね、はい、そしてまたそういう田舎ってわかるんですけど、そういうところの方はもう喋りたくてしょうがないわけですよね。
あ、なるほど。
行くともう必ずもうハマっちゃうみたいな、もうありとあらゆることをね、はい、教えてくれるわけですよね、
はい、
そうするともう知ってきたような、ね、話を僕もペラペラできるわけなんで、非常にありがたいということで。
あ、はい、
なるほどね。
そうですよね、やっぱり先にデザインありきでは決してないってことなんですね。
そうですね、はい、いいデザインは悪いデザインって多分ないと思うんですね、うん、だからそこに合ってるか合ってないかっていうことだと思うんですけど、はい、それが一番大事かなっていうふうに思いますね、
はい、あ、やっぱりゆっくりお話を聞いて、はい、そうやってこうねイメージ作るんですね。
そうですね、
はい、やっぱそういうのって、あと旅してる時とかも結構印象に残ったりしますよね、そういう、
うん、
私の黒松内のそのブナのやつは、ね、猪俣さんが作ったっていうことを知る前から知って、聞く前から知ってたんですけど、
あ、
ね、まあ、黒松内ブナの北限だったのは有名な話ですけど、ね、あ、それでこういうものがあるんだなと思いながら走ってて、後日聞いたら実は猪俣さんが
作った、猪俣さんの作品だった
で驚いたということなんですけど、やっぱその旅の印象にも残るっていうのはいいものだなっていう感じがしますね、はい、ではここで、2曲目いきますが、成田さん。
あ、そうですか、はい、じゃあ2曲目、ちょっと懐かしい曲というか、テレビはなんかでね聞いてると思うんですけど、デイブ・ブルーベックの Take 5を。はい、デイブ・ブルーベックのテイク5でした。これはジャズのファンでしたらね、きっとメジャーでみんな知ってるんでしょうけどもね、私去年函館でですね、 南茅部町で出土したあの中空土偶って、
はい、
土偶あれ今から3300年前なんですかね、なんか日本で一番大きなあの土偶 で北海道初めての国宝らしいんですけども、それをねあの展示するということで実物展示だったんで、私前の日に気づいてすぐ車で行ったんですよ、函館まで見に行って、で見終わってほっと一息して裏にねあのカフェがあったんで、そこに入ったらすごい大きなスピーカーがあって、でこれ流れてたんですよ、テイクファイブの。ところが私曲名わかんなくていろんな人に聞いてみたんです。こう口ずさんでこの曲知ってるって言って、知らないなって、私の口ずさみが良くなかったのかたまたま年末にねあのこうちゃん風に行って CD こういろんなの聞いてたらこれが入って、あなんだテイクファイブって言うんだったんだったなって、それで買ってもう毎日聞いてるんですけどね、
はいはい、あこれあの私が確か大学生ぐらいの時にその有田美恵のコマーシャルで使ってたんですけど、
あそうな
んで、それであの私我々の年代の音楽が好きな人間だとそのコマーシャルで大体知ってるんですよ、うんうん、この曲、はい、ですごい話題になって、あの音楽の好きな人みんな周りであの曲なんていうのって話になって、はい、で結構デビューブルーペックの名前を覚えて、はい、ちなみにテイクファイブってちなみに5拍子って意味なんですけど、
うん、
あの今の曲5
拍子ね、
はい、そういうあれでした。
ジャズバーに行ってね聞いてもね、そこでもいっぱいこう、はい、CD1000、はい、枚ぐらいあっても、はい、うん分かんないなっていう
の
ね、
いやあのなくなんていうのかな、そのジャズに詳しい人はかえって聞かないのかもしれないですね、有名な曲。
あそうなんだろうかね。
そうですね、そんな感じの曲です。
はい、だって50年以上前の曲
でしょ、ね。そうですね。1960年ぐらいだったと思うんですけど、ね、はい、そうですね、はい。はい。ということでデイブ・ブルーペックでした。
はい、
では猪俣さんのお話の第2部ということで、ね、実は猪俣さんには2つの顔があるという話なんですけど、造形デザイナーとともにあの画家としての猪俣さんの顔をこちらでは紹介しようかと思うんですけど、ね、まず、今ちょっと放送では見えないのが申し訳ないですけど、今カレンダーをお持ちいただいてるんですけど、
ね、はい、
鹿の絵の、
そうですね、卓上ですけどね、はい
はい
はい、
シルクスクリーンの、
シルクスクリーンの作品ですけども、
はい、12ヶ月ね、1月から12月まで、はい、
まあ、そうですね、はい、
あのこれどうして北西、北西じゃなくてどうして
北洋、札幌北洋カードのね、はい、カレンダーで、
そうですね、
ありますね、はい、はい、
ちょっともらおうかと思ったんですけど、
すいません、ちょっと気持ちがなくて申し訳なかったんですけどね、
綺麗ですよ、いろんな、ね、動物がね、
はい、
主題になっていて、
これはあの、手法としてはあのシルクスクリーン、
そうですね、シルクスクリーンということですね、はい、はい、
あの版画なんですよね、
え、版画ですけども、はい、まあ、いわゆるのみ使って彫るっていうことではないですね、 あ、はい、あれ木版ですけども、はい、シルクスクリーンというのはいわゆる平らな状態のものを、はい、で今あの、はい、シルクって最近はシルクって言ってもあの、はい、いわゆるあのシルクというのは絹のことですけども、
はい、
そういうの使ってないんですね、
はい、
そういう人工的に作ったもので、あの、はい、なんていうんですかね、その焼き付けてですね、
はい、
で焼き付けたところが穴が塞がって、はい、それ以外のやつがインクが落ちていくと、はい、それですり分けていって色をつけていくという手法なんですね、
はい、
だからちょっと昔のシルクスクリーンというイメージではないかもしれないですね、
あ、はい、
あの要するにあの、はい、T シャツとかなんかのプリントありますよね、まあ、あれと基本的には変わりはしないんですよね、
あの版画だからといって葛飾北斎とも違うということ、
また違いますね
了解しました、
ね、はい、
このような絵をやはり今鹿の絵、その多分いろいろなところ
ありますよ、江戸鹿、
東屋湖とか、
それから江戸ももんが、
そうですね、
はい、動物で、はい、やはり動物も伝統的にいろんなところで見て、はい、
まあ、当然動物が好きで、はい、あのまあ、朝日山行ったのもそういうことなんですけどね、はい、まあ、動物が、まあ、ベースになってるんじゃないかと、自然の中に、はい、当然動物がいて、
はい、
あのなんていうんですかね、あの自然っていうのはやはり動物っていうか、そういう生き物がいてこそ自然かなと、はい、月の表面っていうのはやっぱり綺麗であってもやっぱり自然っていう感じではないですよね、
は
い、
月、ウサギいるんじゃないですか、
もしかしたらいるかもしれないですけどまあそんなことで、いわゆるあの、はい、人が見てやっぱり楽しめる自然っていうのはやはり動物もその中では楽しんでるんじゃないかなっていう気がするんですよね、
はい、
ただ北海道の冬は厳しいっていうんですけど、やはりその中で暮らしてるってことはやはりそんな、ね、住めないとこじゃないわけですよね、
そうですよね、
だからそういう意味でやっぱり春夏秋冬のいろんな顔が持ってる風景をこの動物を交えて描くのがいいのかなということで、今回そういうテーマになったんですけど、
はい、あ、はい、 ちなみに冬になるとその雪の上に動物の足跡がつくじゃないですか。
そうですね、はい、
で動物ってその夏の間だと全くもう、まあ、たまに糞が落ちてるとかいうことあるんですけど、ほとんど気配を感じられない、エゾリスキツネシカ以外は感じられないんですけど、冬になるとものすごい賑やか、旭山とかでも足跡がもう
すごいですよね、もう縦横無尽に走ってますよね、は
い、
足跡ね、
ネズミとかいろんなのが出てて、で、あ、動物ってこんなにいっぱいいるんだって気づくの実は冬なんですよね。
そうですね、
は
い、だから冬だからといってもう寒いばかりではないし、動物もやっぱり冬の方が嬉しいかもしれない。
そうなんですよね、
はい、私たちもね、冬歩く方が本当そういうの見えて楽しいですよね。
そうですよね、
見通しも効くしね、
はい、スノーシュー履いてると
蚊がいないのがいいです。
そうですね、旭山の水辺を結構多いですよね、はい、夏は。そうですね、スノーシュー履いて山の中入ったりとかっていうのが、
いいですね、
冬のこれからの季節は楽しめますよね、
はい、
はい、ということで、猪俣さんの画家としての、側面をお話ししていただきました、はい、ここででは局の CM に入ります。はい、ではここでまた、スポンサーさんからのお知らせいきます。お願いします。
しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。平成18年の7月に開店してから皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902 011-532-0902 までお問い合わせください。
とれたて北海道の味どころ喜びから新年のご挨拶を申し上げます。素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに、本年も本物の味にこだわり続けてまいります。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ご来店時にカロスで山天聞きましたとおっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階。ご予約などの電話番号は011-518-2419 518-2419。 営業時間は17時から23時まで、定休日は日曜日祭日です。郷土料理の店喜び、今年も皆様のお越しをお待ち申し上げております。
アートの村アトリエ村は、札幌山花から配信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。アトリエ村ギャラリーは札幌市中央区南13条西11丁目 2-12、 お問い合わせ電話番号は011-590-0050 011-590-0050。ギャラリーの開館時間は10時から19時まで。カフェの営業は11時から20時までです。火曜と第4週の水曜と木曜は休館です。インターネットはアトリエ村で検索してください。
はい、ありがとうございました。続いて、町線だよりもお願いします。
山天ニュース、町線だよりです。最初は山花。柏児童会館のかわいいレポーターから声のお便りです。
すいません、ちょっとうまく入らないようです。はい、続けてください。
はい、それでは中音図書館からのお知らせです。冬休み子供映画会ティンカーベルが上映されます。日時は1月14日木曜日午後1時30分開場、上映は午後2時からです。場所は中央図書館3階講堂です。入場は無料ですので直接会場にお越しください。また中央図書館特別展タイムスリップ100年前の絵本展が開催中です。大正時代に札幌に住まいされた少年が読んでいた本で、図書館に寄贈された貴重なコレクションです。展示期間はいよいよ1月17日日曜日まで、中央図書館1階展示室です。中央図書館は札幌市中央区南22条西13丁目市電中央図書館前下車。最後に山店交通安全一口メモです。交差点でのスリップ事故が多発しています。スピードダウンと十分な車間距離を取りましょう。思いやりの運転で子どもと高齢者、そして自分を交通事故から守りましょう。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。以上、ヤマテンニュース町線情報でした。
はい、ありがとうございます。では、柏児童会館の方を流しますが、12月の分も一緒に入っているので、ちょっとそこも流れてしまいますが、ご了承ください。あ、すいません。ちょっと流れないようですので、ちょっと飛ばします。はい、すいません。ではですね、こちら、続きをお話の続きをしたいと思います。はい、第3部なんですが、猪俣さんのお話で、札幌市の景観色のお話なんです。
ね、はい、あの札幌市の景観色というのは、はい、あの平成の16年に策定されたもので、
はい、
あのもう今はこちらの方におられないんですけども、静岡文化芸術大学の宮内先生が、はい、札幌高専におられた時にですね、はい、主導的に作られたもので、はい、まあ、70色ということでですね、札幌の代表する色として、はい、いろんな都市のいろんなですね、局面に使っていこうということで、はい、まあ、今年も6年目ですかね、経ってだんだん馴染んできて、はい、知られてきたかなということでね、はい、思ってます。
都市、70色とはそういうことなんですね。
それぞれ名前がついてるんですね。
う
ん、でこちらちょっとラジオでお見せできないんですけども、例えばですね、ポプラとかですね、三角山っていうのもありますね。
はい、
藻岩山っていう色もあるんですね。
三角山っていうのは緑のちょっと薄いというか、はい、燃えれ沼の方が緑薄いんですね。
そう、はい、そうですね。
羊
ヶ丘ってありますね。
緑色に近いような、
まあ、自然色っていうか非常に目に優しい色っていうか、はい、そういったものが70色に選ばれてるわけですよね。
はい、これはダンクリっていうんですか。栗、
そうですね、ダンクリですね。
ダンクリって、はい、ダンクリってのは何、ダンクリ、
栗なんでしょうね。
栗なんですか。
ちょっと宮内さんに聞けばよかったですけど、
はい、70色ね、
で、まあ、こういう、まあ、昔からですね、まあ、はい、札幌に根ざした色っていうんですかね、そういうのを、をやはり使うっていうことは今につながってくるわけなんで、非常にこう街に馴染んでくるわけですよね。そういったものをどんどん使っていって、統一のあるですね、非常にこう品のあるっていうんですかね、
はい、
拡張のある街にしていこうということで今進められてるわけですよね。
この色を使ってこう街並みを作っていくということなんですね。
まあ、非常に色に鈍感な都市もやはりあるわけですよね。札幌市は幸いに都市としては若い部類なので、これから逆に色を作っていって、街を統一していくことができると思うんですね。
ああ、なるほどね。
そういう意味では非常にいいタイミングじゃなかったのかなと思いますけど、
はい、冬になるとね、比較的白と灰色系が多いような感じになっちゃうんですよね。カメラで風景撮ると、白黒でもカラーでも大して変わらないような、感じがしちゃうような気がするんですけども、こういうのでね、70色でやるとそういうの綺麗になるんでしょうね、きっとね。
そうですね、非常にこう、まあ、微妙なグラデーションになってるような感じですね。
そうですね。
まあ、ナチュラルハーモニーってよく言いますけど、要するに自然の中でのグラデーションという色合いに近いと思うんですね、うん、選ばれているのは、うんうん、だから当然その色で配色していくと非常に綺麗な、うん、あの景色になっていくと、はい、で写真を当然観光客の方が来られて街を撮った時も非常にこう、綺麗、すっきりした、うんうん、いい街だねということになると思うんですね、
は
い、
なるほどね、うん、
はい、これなんですけど、ヤマハナ地区の場合はどんな色が、
そうですね、あの非常に山花地区っていうのはあの歴史的にあの札幌では2番目にあのトンネル編が入ったところですよね、はいはい、1番目はちょっと確か琴にかどっかだったと思うんですけども、はい、そういう意味で非常に古い歴史があるところなので、はい、町並みも当然それなりにきちっと整理されて、はい、今に至ってるわけですよね、
はい、
そういう意味で非常にこう重厚感のある色合いっていうか、
はい、
例えばあの札幌では当然あの使われて、最近はまあどうなのかちょっと分からないですけど、札幌南石っていうのありますけど、はい、今でも結構なんか建物残ってるような気がするんですよね、
山花にありますよね、札幌南石をこう見学する会だかってありますね、鑑賞する会ってね、南石鑑賞会でしたっけ、
はい、なん
か建築物のありますね、
そういったなんていうんですか、非常にこう自然の色っていうのがやはり建物にもありますし、はい、残ってると思うんですね、はい、それは貴重になってるんで、山花も当然そういう部分が非常にあって、
はい、
綺麗な街だと思いますよね、
うん、あ、はい、
昔、はい、エゾシカってこう、エゾシカ色っていうのなんかあるようですけども、茶色っぽいんですかね、山花ってシカ結構走ってたんですよね昔ね、
あ、はいはい、最近も出ましたよね、うん、
出ましたねこの間もね
中島公園で出たのってなんか全国ニュースでもなってましたよね、
あれそうですね、はい、NHK でも流れてましたよ確か、
はい、そうですよね、うん、
僕は子供の時は大通りに熊出たって本当か嘘か分かんないような会議情報が流れたことありますよね、
怖いですね、
かなりですね、
北区の方はね結構出てて
出ますけどね、
熊嵐だかって小説で、あれ小説じゃない、実話を小説にしたもので、はい、北区新琴音で人に食べられたりなんかしてるんですよね、話が70周年熊の話になっちゃいました、
いやでもあの鹿についてはなんかまた再び出るのが増えるんじゃないかと思うんですよね、
もう鹿はどんどん増えてますね、はい、あの雪が少なくて増えるのと、はい、天敵がいないんですよ ね、
そうですね、
狼がいないからね、狼が
なくなっちゃったんで、はい、人間があれするしかないん
ですよ ね、 そうですね、
で狩猟する人も今すごく減ってるってこの間新聞に読んでましたね、でなんとかこうハンターを増やしたいっていう、
そうですね、
あのやっぱりあまりこういい気持ちしないから減ってるみたいでね、
そうでしょうね、
打つっていうのがね、
ただ自然ってやっぱりバランスってやっぱりありますよね、
そうですよね、
やっぱり人との絡み合いがあるんでどうしてもね、
はい、
悲しいことにやはり少し減らさなきゃダメだ
とか、ね、そういうふうになってますね、あの、はい、作物を食べちゃうとかね、私生まれたところにね、去年の夏から行ったら、はい、私生まれた時には全然いなかったエゾシカが何十頭も群れなして走ってるんですよ、
はい、
で最近出てきたらしいんだよ、増えてきたらしいんだよっていう、
はい、
そんなのありましたもん、
そうですよね、
この菊池先生と一緒に、まあ、その話しましたっけね、
はい、あ、はい、そうですね、はい、いや、あの藻岩山なんかの天然記念物じゃないですか、なんで鹿が住み着いたら結構食い放題だと
思うんですよ、
そうですね、冬目なんかみんな食べちゃってね、木に枯れて大変かもしれないですよね、
そうですよね、うん、はい、そうですね、はい、あの山花地区との関わり合いということなんですけど、猪俣さんはあの中島公園の彫刻をきれいにする、
そうですね、
はい、実はやられてるんです、
あ、まあ、たまたまなんですけども、はい、そういう彫刻をきれいにする会という前にですね、はい、そういう札幌彫刻美術館友の会っていうのに入ってまして、
はいはい、
その中でさらにですね、はい、モニュメント研究会、先ほどもちょっと言いましたけど、はい、その中で中島公園にある彫刻をきれいにしていこうという話が出まして、はいはいはい、私も、まあ、それに参加させていただいているということで、
はい
はい、彫刻きれいにするだけじゃなくてですね、
はい、
それに親しむことができるので、はい、今まで知らなかったものがですね非常に分かるという、はい、まあ2つ目ですよね、綺麗になってなおかつ分かると、
はい、
で札幌の歴史も分かるということでね、
はい、
非常にいい家族じゃないかなというふうに思ってますけど、
そうですね、
はい、実際にこう雑巾とか持ってこう拭いたりするんですね、
そうですね、うん、まあ、一定のやっぱりルールがあってね、勝手にね、綺麗にするってこともできない、
はい、
やっぱり美術作品っていう芸術作品なので、
はい、
綺麗にしながらですね、その扱い方も覚えていくということで、はい、まあ、会の中心にやられているのが北大の、
はい、
橋本先生という方で、獣医学部の名誉教授の方なんですけども、はい、が中心になってやられてて、非常に今そういう造形も深い方で、 で、まあ、私はまあただそれに乗っかってるだけなので、ね、して、まあ、その都度、まあ、いろんな勉強しながら、はい、中島公園にあるこんなところに彫刻があったのかとかね、はい、こういう方が作ったのかとかって、はい、いうことも覚えていくという、はい、非常に楽しいですよね。
あ、はい、
今あの芸術の森公園のあそこ財団というんですかね、あそこで札幌市内にある彫刻をこうお知らせするというホームページ作るのにいろんなこう写真撮ったり調べてるみたいですね。
ああそうですか、で私たちの会もいわゆるデータベース化しようということでね、市内 の, あの彫刻をこの中島公園ばっかりじゃなくて、今いろいろ調べてて、まあ、それでまあ市内にどういうものがあるのかということをね、あの把握していこうということもやってます、はい。
面白いですよね、歴史とこう結びついてきますよ ね, すね、いつ頃できたかとか、ね、時代背景とかありますよね。
で、まあ、非常にこうなんて親しみ持ったのはあの山内武雄さんという彫刻が非常にあの作られた彫刻が非常に多くて作家なんですけどね、はいはい、あの目にされてはいるんですけど名前をほとんど知らなかった方が多いと思うんですけども、はい、例えばあのそうですね、あのいろんなものがあるんですけど、あ母と子の像とかっていう子供と
大踊り公園で
踊りじゃないんですよ、この 中島公園の中なんですけどね、
中島公園の中で、ああそうですか、
コンクリートで作られたものなんですけどね、はい、非常にこうなんていうんですかね、こうあんまりこう芸術ぶったものでなくて非常に親しみを置けるような形のものがあったりとか、
うん、あそうですか、
多分名前知らなくてもその作られた方知らなくても子供の時にね接しられてる方もいると思うんですね、それがあの実際きれいにして、はい、さらにこうなんていうんですかね、名前が分かるということで、誰が作られたかとか、よく分かるとね、もう50年近く経ってるんですけどね、まあ、まあ、私事ですけど、私、実は1月1日生まれなんですよ。
あ、すごいですね。
して、53歳なんですけども、
ラッキーな、
ほぼ同じ年なんですね。
ああ、そうなんですか。
だから同じように、オニハと生まれたような彫刻がいまだにちゃんと健在であると、
そうですね、
いうことで、非常にこう、はい、ある意味嬉しいと、こう兄弟よってことで、兄弟を見分けるような感じで。
はい、ありがとうございました。では、猪俣さんのリクエストの曲をかけしたいと思いますが、猪俣さんどうぞ。
あの平井堅の瞳を閉じてということでお願いしたいと思います。はいはい、いいですね、平井堅。ね、さすがにいいですね。あの顔がちょっとあの濃いところも好きですよ、僕。バラードはやっぱりこれだけ声量があるとやっぱり聞き応えがあるというかね。
そうですね。
いいですね。毎日聞くのはちょっと辛い部分もあるんですけど、たまに聞くとね、心に染みますね、すごいね。
声だけ聞くともうすごいいいですよね。
いいですね。
はい、ということで、猪俣さんのリクエストでした。ではですね、最後にちょっとまた雑談なんですけど、前のそのパーソナリティであった山形に行かれた菊池先生がですね、はい、年末に札幌に戻ってきたので、森の家で、森の家忘年会というのをしたんですが、はい、その時にですね、あの山形といえば、まあ、芋煮、
あ、芋煮有名ですね、は
い、で芋煮を作っていただいたんですけど、なんか山形でも地域によっていろいろ違いがあるらしくて、その菊池先生が言った鶴岡は、味噌で、味噌仕立てで豚肉だ、
味噌の芋煮、
はい、だそうなんです。
で牛でないんだね。
あ、牛はね、米沢とかそっちの方は牛だって、
あ、そうなんですか。
牛で醤油だって話をしたんですけど、はい、でそれであの菊池先生がいらした時にですね、実はお土産をいただいたんですが、それが今そこにあるものなんですが、
あ、これですね、この、
初ナスビというものなんですが、
妙な形をした
氷炭を、はい、謎の物体っぽいんです
よ、ね、はい、白いこう、これ実はあの粉のようなのがたくさんついてる、
民間ナスという、昔から伝わる、ね、山形に伝わるナスをですね、砂糖で煮たお菓子ということで、はい、実はその元大野国の、柴田山親方、ね、はい、スイーツ巡業という本を出してるんですけど、はい、そこで紹介されていた、っていうことを岸先生に話したらですね、岸先生、あのお土産に買ってきていただいたんです。はい、
でそれで食べていいですか。
あ、ちょっと
食べていただきます。
いただきます。
はい、それで食べるとナスですか。
ナスビ
ナスっていう感じがしないんですけどね、
中からこれは、はい、羊羹
というみたいですよね。
羊羹っぽいですよね。
はい、なんかあの蜜豆とかに乗ってあのフルーツあるじゃないですか。なんかあんなような、
そうですね、
なんかね、食べたことあるような、
あ、でも植物の味は
超でしますよね。そうそう、
香りがね、
はい、確かにしますね、
はい、ちょっとだけナスの香りが、
こんなものが、でこれあの昭和天皇にも献上した品だということで、はい、あの地元では有名だそうなんですけど、
珍しい、
はい、
この茎も食べても大丈夫なんです
か。多分そう、大丈夫だと思います。
食べれる、
はい、 あ、食べられます、
はい、
食べます、
うん、食べます。で、あの初夢の代わりにちょっと一富士二鷹三茄子って今日は
来ましたので、はやぶさんが出てきました
ね。あ、はい、はやぶさん出てきましたね。山も、まあ、模様山の話
出てきましたね。
初夢の話題が3つ揃ったということになりましたので、はい、まあ、能の国のその本ちなみに面白いんですけどね、いろいろ。
どすこい89番勝負展開もね、はい、出てこい隠れ甘党、
はい、私も隠れてない甘党なんですけど、はい、すいません。ということで、ではあの、はい、あ、食べてますけど締めの言葉を読んでいただきたいと思います、はい、
人と人とがつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに、地域を一周する路面電車と、山花新聞ホームページ中島パフェと、旭山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が町づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送山天スペース FM スペース2010、ひらがなで山天、一つ開けてアルファベットで FM、 一つ開けて数字で2010で検索していただきますとお聞きになれます。
はい、ありがとうございました。ではですね、来週はですね、1月12日は近藤泉さんのアートのラジオです。内容はちょっと未定なんですけど、来週は、はい、そういうことです。はい、ではまた最後にもう一度猪俣さんにお話を伺いたいんですが、ラジオはどうでしたか。
そうですね、なんか顔が見えない時に良かったかなと。
はい、そうですね、あのちょっとお話をしようと思ってたことの多分3分の1ぐらいしかできてないんじゃないかなという感じがしたんですが、ご本人はどう。
そうですね、はい、でもまあ、あのよく、はい、あの内容は捕まえたかなと勝手に思い込んではいるんですけども、
はい、いいえ、はい、あの またあの来年以降も出ていただければなというこちらとしては思って、
ぜひともありがとうございます。
新年のゲストということで、はい、レジナルで面白いなというふうに思うんですけど、はい、最後にまたナスのお話なんですけど、はいはい、それはなんか小さいんで、その、もうなんか漬物ぐらいにしか使えなかったってことで一時廃れかけてたらしいんですけど、最近なんか古いものが見直されてきてますよね、どんなものでも。それで、あの、なんか最近またその野菜も見直されてるってらしいってことを菊先生が話してくれたんですけど、はい、
大松屋本家の初茄子って感じですね、はい、
名前も初茄子なんですね。でそれ、あの今日持ってこなかったんですけど、箱にですね、その松尾芭蕉の俳句が書いてあるんですよ。
春夏祭やですね、
はい、春夏祭や、あ、あの茄子のちょっと
今回
ないんですけど、はい、いやそれではないんですけど、はい、
山寺の間違いない、はい、
そんなようなのが書いてあって、あの私松尾芭蕉が好きなんで、それもまた嬉しいなというところがありました。はい、ということで、ではあの今回はこの辺で終わりにしたいと思います。では、
ま、君のイベントもあるんですね。
あ、はい、イベントの件はまた決まったらお知らせしたいと思います。はい、はい、では皆様、おやすみなさい。
はい、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。